桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
どうも、立花です。
N1 でございます。
はい。
続いておりますが。
めったにやってこないはずの N1 が続けてやってくるなんて。
N1 ね、大概ね、来ないなって思ったら立て続けに来ることが多いんですよ。
ええー。なぜかというと、皆様からのメールがコンスタントに来ないのがいけないと。
まあ、コンスタントに来られてもちょっと困るところあるんですけどね。
週1とかで来るとちょっと追いつきづらいですよね。
そうなんですよ。はい。まあまあ、今回はですね、これでも僕ちょっとねどうなんかな、はい、この辺はどうですかね、全く方向性として触れずに、
うんうん、
そのまま受け入れ続けていいのかどうかっていうことは、
うん、
誰かの意見を聞きたいなって思ってるんですけど、
リスナーの皆さんのっていうことですか。
そうですね、
はいはい、
プロアマの違いってどうなんでしょうね、ネットラジオ的に。やってる人がプロかアマなのかっていう話ですよ。
まずプロが、
うん、
まあ、AM 局だったり FM 局でやってるやつを、カットして出してるものはもう完全にプロのものということで、この番組で取り扱うべきカテゴリーではないと言えますよね。ではプロの人が勝手にやってる番組はどうなのかっていうのが多分問題になるんじゃないかと。
そうそう、例えば採算度外視で、
うんうん、
例えばそんなことやりそうな人いたら誰ですかね、ロンドンブーツ1号2号の、
うんうん、
歯出てる方の人とか、
はい、
が急にネットラジオポッドキャストみたいな形でやり出しましたよと、
うんうん、
でそれが次戦です言うてうちに来ました言うたら、それを取り上げるのかって言ったらなんか違う気するでしょ。
まあ、少なくとも取り上げなくてもよかろうとは思いますよね。
まあまあまあね。まあ、メールが来た嬉しさみたいなことで取り上げてしまいそうにはなりますけどね。
うんうんうん、まあ、ただその、ネットラジオ、この素人ポッドキャストの、まあ、世界を盛り上げましょうっていうのがあるわけじゃないですか、立脚点として。
そう
考えると、
そうそうそう、
あんたらみたいに自分で十分やっていける人は勝手にやっててくれよっていう。
ああ、そうですね。
ふうには思い、ますよね。
まあそうですね。だから知名度が低い人やったら OK なのかっていうカテゴリーでよろしいのかなっていうところとかをちょっとね、うん、思ったりなんかしつつ。
はいはいはい。例えばその東京ポッド企画局だったりとか、まあその辺やってる人の、まあ、個人的にやってる番組とかっていうのはあるわけですよ。まあプロの芸人さんが、
う
ん、実際にその FM 局、AM 局かで番組持ってるような人が、うん、っていうようなものを、うん、まあでも桜川マキシム聞いてる人が同じようにこう楽しんでて、純粋な気持ちで推薦してくるっていうことは、十分に考えられますよね、
うん。そうなんです。だから僕はね、この部屋の鳥かご放送の山本さんが昔、
うん、
そのポッドキャストっていうのは何がいいのかっていう話になった時に、
はいはい、
そのプロとアマっていうのが垣根なく横一列に並んでるっていうのが、
うん、
すごく僕は面白いと思ってるんですって言ってたのが、ああ、なるほどって思ったところがあったので、
うんうん、
今まではとりあえず横一列で扱うつもりでやっていたんですけども、
はいはい、
今回取り上げさせていただく番組っていうのは次戦で、なおかつ、落語家さんなんですよ。
うんうん。
プロじゃないですか。
そうですね。
だからそこが、なんかこう、僕の一存で決めづれーな、というか。
うんうん。でも、それで言うと、例えばその、ちょっと前に扱った便所のつぶやきなんかに関しても、ノーと言わざるを得ないと。
そうなんですよね。
うん。
うん、そういう意味では、落語家さんで、こう、芸名がこれです、みたいなことで言う話が出てくると、
うん、
まあ、今回強く意識してしまったので、
うんうんうん、
今回はちょっと話題には挙げさせていただいたんですけれども、
ちょっと先に結論めいたことを言わせてしもらってもいいですか？
はいはい。
ですね、まあ、そういった、こう、名のある人たちが、こうやって、
うん、
まあ、次戦ということで出してくるっていうのは、
うん、
なぜ出すかっていうと、まあ、そのリスナーの、こう、桜川マキシムのリスナーにも、こう、聞いてほしいと。まあ、つまり、こう、うんうん、売名行為という言い方をしましょう、あえて。
そ
のためにしてくるわけじゃないですか。
うん。
つまり、こう、プロが売名行為のために、こう、利用してしまうほどの桜川マキシムというものをやっている、この俺様を、どうよっていう風な捉え方をしてはどうですか？
今日の酒が進みますね。
もう、4本目、5本目、6本目と。
そうですね。
奥様の機嫌が反比例して悪くなると。
いつの間にうちの家庭状況を見ていたのかって思うぐらいそんな感じですね。
ねえ、飲んでもいいっていうのは、
うん。
もうリミットなしって意味じゃないですからね。
そうなんですよ。どこまでもってついてないですからね。
そうそうそう。勘違いはしないようにと。
さっきも10時から収録するわって言ったら、
はい。
いつまでって言われましたからね。
ちょっとすでにそのトーンに怖いものがありますけども。ちなみにただいま23時50分と。
そうなんですよ。はい、は
い。いつまでやってるのと言われても反論のしようのない時間になってきてますね。
そうですね。まあ2時間ぐらいって言ってきましたけど。
はい。収まらない、はい。
そうなんですね。なんですけれども。
はい。
今回の分。
はい。
とりあえず、まあね、ちゃんと、メールいただいた分をご紹介しとかなあかんなと。
何の番組なのとみんな思ってるわけですよ。
そうなんですよ。まあ先ほども言いましたけど、落語家さんの番組でございますと。
はいはい。
いうことですけれども、メールいただきまして、事前ですね、これね。
うんうん。
はじめまして。
はじめまして。
今井博之と申します。落語家桂ジャクタさんのポッドキャスト番組、ネットでジャクタレのスタッフをしておりますが、この度 N1 グランプリに参加させていただきたく、メールさせていただきました。で、まあ、おすすめの放送回として128回、129回を上げていただいてますけれども、毎回同じ感じなので、とりあえず直近のものですと、この時点での分を上げていただいていると。で、まあ、人間国宝、桂米朝の弟子である、桂枝雀の弟子である、桂雀三郎の弟子である、桂雀太とスタッフの今井が適当に喋っているだけの番組です。ポッドキャストという言葉がなかった約10年前からネットラジオとして放送しておりました。途中1年以上の空白期間なども何度かあり、10年で約130回しか更新しておりませんが、最近は真面目に更新しております。フォーマットとして今井、最近どないですか？カツラジャクタ、どないもこないも荒島編、さっぱりわやですわ、で始まり、カツラジャクタの手なくところですか、で終わりますと。話の中身は最近あったことなんかをただ話しているだけです。桜川マキシムさんのご近所、大阪市西区で収録しております。よろしくお願いいたします。というメールをいただいたと。
はいはい。
はい。
大阪市西区っていうのは、はい、
うん。
神戸に近いんですか？
近くないですね。
反対方面です？
反対方面でもないですけども、
間に三田という山があると。
いや、多分今井さん、うちの番組あんまり聞いておられないままでメールしてこられたんかなって思うんですけど、
うんうん、
そもそもすでに桜川で撮ってないと。
桜川から近いと。
あと僕、兵庫県ですけど、神戸でもないと。
そうですね。まあそこはあんまり行ってないというか、はい、出してないですけどね。ホームページとか出てないですよね。
うん。だからまあまあ、その辺はあるんですけども、というところで、桂ジャクタさん。
はい。
はい。ジャクサブローさんのお弟子さんですね。
ジャクサブローっていう名前がですね、
はい。
宇宙開発事業団の後継組織みたいな響きでなんかドキドキしますよね。ジャクサっていう。
ジャクサね。
はい、X の相手でかっこいい名前ですよ。
ジャクサブローさん多分アルファベットって書いても X 入らないですけどね。
残念ですね。
ジャクサブローさんの功績として一番大きいのは、
はい。
ヨーデル食べ放題です。
もう、知ってるやつ出てきましたね。
出てきました？
ジャックスパローでジャックスパローとちょっと似てますよね。
髪の毛の長さは同じぐらいですけどね。
すごい。他は、顔出しとかはあんまり。
髪の毛の長さは同じぐらいですけど、髪の毛の量が全然違いますからね。
あ、その話はその辺にしときましょうか。
志村健が昔、後ろ髪くくってた頃あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あんな感じの人です。
それ普通似てるって言わないですね。
あれですよ。レバニラ、レバニラ、レバニラ、レバニラ、焼き放題の人です。
ねえ、そんな有名な方のお弟子さんが。
そうです。
やっておられると。
そうそうそう。
この方は知ってました？
ジャクタさんですか？
はいはい。
僕ね、知らなかったです。知らなかったんですけど、見てる可能性高そうやなと思って。
おー、どういうところでですか？
昔ね、枝雀一門の方が、枝雀寄せって言って、
はい。
関西ローカルで深夜の土曜日の2時半とかから番組やってはったんですよ。
うんうん、テレビですか？
テレビで。
おお。
大喜利とか、
うんうんうん、
そんなやってはって、
うん、
僕見てたんですよ。
お
お。うん。だからひょっとしたら出てはったんかなと思いつつ、
はいはい。
ぐらいの感じですね、
うん。なるほど。それぐらいの、まあでも孫弟子の孫弟子のまあじゃあ、弟弟子の弟弟子の弟弟子の弟弟子っていう風に。4階層ぐらい下がりましたね。
そうですね。まあまあ、米朝試着のラインっていうのは、まあ、正当じゃないですか。
はい、はい、はいはい。
あの、ジャクサブロの時点でちょっとあの、横道にそれた感がありますから。
まあ、しかしこう、スタッフのいるような番組から次戦が来るのかっていう、
違
和感ですよね。
そう、すごい。
桜川マキシムだってスタッフ何人いますか？
僕。
手弁当。
僕。
持ち出しの手弁当ですよね。
うん。主な労働力は、
はい。
僕の頑張りですからね。
もうこれ以上レイオフするところがないですもんね。
そう。あの、昔はね、アルさんとやってる時は、あの、はいはい、工作員も募集中って言ってましたけど、ついぞそんな応募はないまま。
まあ、大体ですね、こう、うん、捕鯨反対派からのメールもないしですね。
ないですね。
誰が聞いてるのかと不安になりませんか？
たまにね、で、ツイッターを見ては、桜川マキシムで、どうですか？
はい。
検索してですね。まあ、一応、世の中には届いているようであるっていうことを確認して、
うん、
ほっと胸を撫で下ろして終わる毎日ですよ。
でも、よくよく見てみると、リツイートしてる人の半分ぐらいがメンバーであるっていう現実がね。
そうそうそう。みんなもっとリツイートしろと。
そう。で、しかもその熱心にリツイートしていて、してくれていた人が一人減ってしまったりとかもして。寂しい寂しい、そんなお話ですよ。
そうですね。
はい。
そんな中、まあ聞かせていただきましたと。
はいはい。いいですか？
はい。
その、入りの文句があるじゃないですか？
うん。
最近どうですかっていうところから始まって、
うん。
あの、関西弁になってませんけども、どうもこうもありません。すっかり、わやですわっていうのを言って、それってどういう意味なんですか？
どないもこないも荒らしまへん。はいはい。さっぱりわやですわ。
ええー。
はい。
うわやってどういう意味なんですかこれ。
どないもこないも荒らしまへんっていうのは、
そこまでは、うん、どうにもこうにもありませんっていう、どうもこうもありませんっていうことですよね。
うん、もうね、なんかね、いろいろね、むちゃくちゃなってしもて、もう、どうってなんかこう、短く言われても、こないって、うん、言いづらいですね、みたいな感じです。
はぁ、いやいや、もう、6割しか伝わってないですね。
あのね、わやっていうのは、はい、和訳茶の和やなんですよ。
うん。なんですけど、和訳茶も。
まあ、ほぼ無茶苦茶です。
なるほど、なるほど。
うん。だからもう、はい、なんかもう、日々の生活に追われて、
うんうん。
なんかもう、うわーってなってる状態ですわみたいな。
なるほど、なるほど。
意味合いです。
いやこの番組聞く前にみんな、この N1 回を聞くと、そういった前知識を持った上で聞けてすごくいいですね。
だからぼちぼちですわっていう会話ってあるじゃないですか。
はい、はい、はいはいはい。
これはもうさすがに標準語の文化圏の方にも理解いただけると思うんですよ。
はい、
うんうん。どないでっか、ぼちぼちですわ。
うんうん。
で、ぼちぼちですわって言いたくないぐらい、
うん。
なんかもう最近忙しかったりとか、人に何かを吐き出したいみたいな精神状況にあると、
うんうん。
どないでっかって言われたら、もう、わやです。
はあはあはあ、あ、じゃあその何かを吐き出したいっていうようなニュアンスが伝わってくるわけですね、
う
ん、この入りで。
そうです。だから、さっぱりわやですわっていう入りの文句があると、
うんうん、
ちょっとね、聞いてほしいこともあるんですっていうニュアンスはありますわ。
なるほど。
う
ん。うん、じゃあ、入りとしてはいいんじゃないですか？
そうですね。
はい。
だから、最近何かありましたか？どうですか？って言われて。
うんうん。
いや、もう、なんかもう、むちゃくちゃな状況なんですけどもね。ぐらいの、こう、誘い言葉というか。
うんうんうん。
うん、の感じではありますね。
なかなか本編の方に入りませんね、話が。
あ、まあ、本編に入りますと。
はい。
いや、僕、だから、今回のね、ラジオその、ネットでじゃくったれ。
うんうん。
うん、紹介いただいて聞いて、まあ、初めて聞いた感じではありますけども。
はい。
関西の落語家さんの番組って、
うん。
なんかこう、低いトーンで、本音を言いますっていう、
うん。
そういう、なんかカルチャーってあるなって思ったんですよ。
うんうんうん。
関東の落語家さんってなんかこうまくし立ててやれみたいなのありません？
そうですね。うんうん。まあそのイメージとしてはそんなところがありますね。
なんかまあまあいわゆる江戸前落語の方々っていうのは、
うんうん、
なんか縦板に水で当たり前みたいな。
うんうんうん。
そういうのがあるのに対して、まあまあ関西で言うとまあ笑福亭鶴瓶さん。
うん。
なんかは、代表格やと思いますけど。
あ、まあ、イメージしやすいな。
うん、ぼやーっとしつつ、低いトーンやけれども、言いたいこと言いたいねんけど、みんな聞いてくれるみたいな。
うん、うん、
うん。そういう、なんか住み分けみたいなものがあるよな、という、その、いわゆる関西寄りの番組やな、と思って。
うん、うん、うん。
うん。なんかそこがね、 聞いてて、すごく特徴的で、気になったなと思って。
それは馴染みがあって聞きやすいっていうプラス評価にまではいかないんでしょうかね。
僕やっぱりね、強烈に言いたいことがあるから喋ってるんだよっていうところの、シンパシーがすごい強いので、
うんうん
う
ん、
そういう意味で言うと、なんかこう、ぐでーっと喋ってるから聞いてなーっていうところとはちょっと毛色が違うんですよね。
うんうんうん
うん、だからまあまあ、サイキック青年団っていう、そのまあ僕の母体となったというか、
うん、
番組ありますけれども、そこと、その、笑福亭鶴瓶さんのぬかるみの世界みたいな。
うん。
うん。なんかそこの違いみたいなのはよく訴状に上がるんですけどね。その関西でラジオ聞く人の。
うんうん。
うん。なんかそこの違いみたいなものを強く意識してしまったの。どっちかというと、その、笑福亭的な。
うん。
うん。感じを受けたなっていう番組で。
うん、うん。
うん。
何回ぐらい聞きました?その、推薦会はとりあえず2回分ほど、まあどこでもええよっていう。
僕4つぐらいですかね。それこそこの方からすると、大師匠にあたるところの米朝さんのお葬式のお話であるとか。
はいはいはい。
うん、その辺とかも聞かせてはいただきましたけども。
うんうんうん。
うん。
まあ僕も大体同じようなところを聞いて、なんだろう、5回分ぐらいですかね、聞いたのは。はいはい、まあ、なんていうかこう、AM 感があるなと、AM ラジオの落語家さんがやって、やってるでなければコミュニティ FM とかでやってる番組っぽいなーっていう、すごくこう安定感は感じて、暇つぶしに聞く分には、
うん
うん、80点満点っていう感じの感想ですね。
あの AM 深夜になんかこううとうとっとしながら聞きたい感じのね。
そう、あの突っ込みどころとかは多分ないし、あのあるかないか探す気にもならない、うん、安心して聞けるっていう、
うん。
うん。多少いい加減なほど言っても別にいいかなっていうぐらいのなんだろうな。
うん。
この番組が何かそんなすごい面白いことを言ってくれるわけでもないし、こう、落語家、話し家さんがこう話をしているっていうことからこう期待する部分をこう8割方満たしてくれてるっていう、そんなとこなんですよね。だからなんていうのかな。
芸人さんが処理する場合に、
うん。
この話題やったら、これぐらいの爆発力あるよなっていうところは、透かされるなとは思いましたね。
うん。まあ、でも最初からこうテンション高くいってるわけじゃないっていうところから、それがなんか不満感もないんですよね。
うん。
決してこう否定的な意味じゃなくて、こんなもんかなっていう。
うん。
うん、
なんかね、僕ね、多分ね、落語家さんに対して、期待値が高いんですよ。
うん、
僕多分人生で落語家さんに、数万円で済まへんぐらいはお金使ってるんですよ。
ああ、結構使ってる方かな。
これ使ってる方やと思うんですよね。
うん、だってお金ってなんかその、寄席を見に行くとか、その音源を買うとか、他に何かあります、うん、
だからまあまあ、寄席に行くか、DVD を買う。
うんうん、
僕 CD は持ってないんですから。
はいはい。
だから、そのお金だけで、多分、10万円は超えてるんですよ。
いや、だって、予算なんかその高いもんでもないし、
うん。
結構出てますよ。
うん。僕は、まあ、ひいきの落語家さんが一人いているのでね。
はいはい。
笑福亭福生さんで、まあ、大ベテランですけど。
うんうん。
笑福亭鶴瓶さんの兄弟子ですから。
おー。
うん。まあまあそこがあるので、まあまあ見に行くんですけど。まあまあだからその辺から行くと、その落語家さんだから、これぐらい来るかなってちょっと待ち構えてしまうんですよね。だからそこになんかこうもう一つ、割とシャラッと行きはるので、ちょっとあららってなるところがある。
まあ例えばその1話聞くごとに、こう1個これは面白かったなっていうものが、あって欲しいと思っていた場合には、全然なしで終わっちゃう回も結構あるんですよね。
あるあるあるある。うん、番組の構成として喋るときに、それこそ江戸前の方みたいに、
うん、
うまいこと言うて終わらそうっていうところも持ちながら、それで髪型っぽい感じで、ダーッと笑いとったろうっていうところも、あるんですけども、そのなんか、ハイブリッドというと聞こえはいいですけども、 もうちょっとどっちかによってほしいなっていう意識が生まれてしまったんですよね。
うんうん。
うん。
どっちつかずですか。
なんかもうちょっとなんかこう、泥臭く言ってほしいなって。
うん。
どっちかというと、関西弁が割ときついので。
はいはい。
もうちょっとこう、笑い取ってやるっていう方向に寄ってほしいなって思いましたね。
笑わせてやろうっていう感じは全然受けないですよね。この、128回以降の。近海で言うと、
なんかどっちかというと気の利いたこと言おうっていう方向に向いてはる方なんかなと思って、
うん、ただこの番組の終わりの方で、ね、うん、何かこのイベントごとがあればその告知を当然するわけじゃないですか、うん、
はいはいはい、
っていうところからするとこの番組を聞いてこの人に興味を持ってもらって、うん、なんならば実際にこう見に来てほしいっていう意図は明らかにあるわけですよね。
そうなんですよ、うん、
っていう番組の作りだとすると、
うん、
これでこの人のことを、まあ、人間的に好きになって興味を持つっていうのがあったとしても、
うん。
これは面白い話し家さんだからぜひ行ってみたいっていうふうに思う？いや、思わないって、いう結論にこれなるんじゃないかなと。何のためにやってるのかなっていうのはそう考えるとちょっとぼやけちゃうのかなと。不思議な気がしますね。
だ、興味、落語に興味持つって難しいじゃないですか。いや、だから僕ね、その昔、笑福亭福笑さんという人をですね、
はいはい、
深夜のテレビでですね、平成購買亭っていう番組で見たわけですよ、
うん。
もう腹よじれるんちゃうかなと思って、もうお腹痛いレベルでゲラゲラ笑ったんですよ。
うん。衝撃的ですね、それはね。
もうね、なんか、で、実際寄席見に行くと、そんなんなんですよ。
うんうん。
もう、笑わしたいっていう欲求が伝わってくる寄せなんですね。
うんうん、
なんか、そういうものが欲しいなと思って。
まあ、今時の人感なのかもしれないですけどね。その辺の、こう、ガツガツしてなさっていうのは。まあ、でも、それは、じゃあ何のためにやってるんだっていう答えにはならないですけどね。
なんか、もう、なんかこう、少し、踏み込んで欲しいなというか、っていうのはちょっと思いましたね。これ他線やったら言わないですけど、
いや多分ですね、これ N1 に自線とかしてる場合じゃないような気がするんですよね。そのだからもっと広く伝えたいわけじゃないですか。
そうですね、うん、落語家さんプロなわけですからね。
そうだとするとそういう風にこう今こういう広報的な番組を持ってますよっていうことを伝えるよりは、その番組自体をこう聞いた人がもっとわってなるような魅力を与えた上でやるべきことなのかなと。まあ、例えばその番組の終わりにこう落語一席披露するとかっていうのはすごく陳腐なやり方ではありますけども、この人面白いって思わせるのってそこじゃないですか。
そうですね。
それをやらないでいいのって。
もっと言うと。
はいはい。
古典落語みたいなものって録音で届けるのにすごくいいジャンルやと思うんですよ。
うんうん、
まあ編集もできますからね、言うたらね。
だからラジオと落語っていうのはもともと相性のいいメディアですものね。
そうそうそう。だからね、僕ね、ネットラジオっていうものっていうのが今後はある程度普及するよねっていう話をですね、まあ今更名前出しますけどブッチョさんにしたわけですよ。
はいはいはい。
これ学生時代です。
うん、まだ二人の仲が良かった頃の、うん。
学生時代、学生終わって僕が社会人ぐらいですね。
はい、まあでもあれですよ、10年じゃ聞かないもう昔の話ですよ。
そうそうそう。で向こうが養成所ぐらいの小竹のね。
はい、はいはい。そんな古い付き合いだったんですね、お二人は。
そうですね。僕、二十歳の時からの知り合いなので。はい。いや、で、その時に、いや、だから、ひょっとすると、その音声でアップするみたいなものが、その落語家さんとかで、若手の人が、自分の分を一席これ聞いてみてくれみたいなものをアップする時代が来ると思うんですよみたいな話をしたわけですよ。
うん。
うなぎ食うてましたわ、その時。
はいはい。印象深かったんですね、そういうところを覚えてるっていうのは。
そしたら、向こうが、はい、そんなん来ますって言って。
うんうん。
いや、そんなんだって事務所も許さへんし。
うんうんうん。
うん、そんなんでね、うまいこといくとは思えませんわって言ってた向こうが青春アルド人を初めて、
うん、
自分始めてるやんけって思って、
はいはいはいはい、
な俺もやったらって思って始めたのが桜がマッシブやったりするわけですよ。
お、そんな誕生秘話が。
そういう意味ではなんかまあまあまあまあありうべき、
うん、
うん、ところやと思うんですよ。 だから、時そばとか。
はいはい。
ジュゲムとか。
誰でも知ってるような有名な話じゃないですか。
だからそんなんでも、おい、聞かしたら、みたいな。やつがあるんやったら、ぜひとも聞きたいな、とも思いますし。なんですけど、なんかその辺のなんかこう、だらーっと行くみたいな文化が関西のラジオ圏にあるとは思いますけど、それだけで来ると、ちょっとしんどいところあるな、と思って。
なんですかね、こう、きつい言い方をしたら、手抜きをしてるような聞こえ方すらしますよね。こう、楽して作ってるっていうか、なんかその、プロとして人に知ってもらいたいっていう熱意を感じるような番組ではないですよね。
流してるというか、それはちょっと感じるところありますね。
10年間やって128回っていう更新頻度が、まあ、物語ってることっていうのもありますよね。瞑想はおそらくしてるんでしょう。まあだからこそこう、テコ入れしてっていうふうに思っての次戦なのかなという、うがった見方はしてしまいますが。
そうですね。
悪い番組では僕はないと思うんですよ。暇だったらば、まあある程度のこう、テンポで、まあ耳触りのあるようなそういう番組ではないので、とりあえずこう、お耳寂しい時に当てておく水準にはあるんだけれども、一方でそれ以上ではないと。
昼間の AM ラジオを聞き流すというレベルでいくと全然聞けると思うんです。
でもそれを多分求めて作ってるわけではないですよね。
その辺がちょっと、
歯がゆいのかな。
なんかね、落語家さんやから、なんかこう、強烈なものをぶつけてきそうかなって勝手に思ってるところあるんですよね。期待してしまってるんですよ。
だってこれ別に落語家さんでなくてもいいような話ですからね。やってることっていうのは。
なんでしょうね。もうちょっと意気込みみたいなものが感じられると全然違うだと思うんですけど。そういう意味で言うと、多分前回でのあれになりますけども、南の放課後での、ポポさんの方が、番組一回一回にかけるものみたいなものは伝わってくると思うんですよ。
熱量の違いはこれ明らかですよね。
なんかこう、熱量が、あるものを抑えて喋ってますよっていうのと、熱量がない状態で喋ってますよっていうのの違いっていうのは、こちらの受け取り方としては変わってくると思うんですよね。なんかそういうところがあるなって思いますね。
物足りないですよね。
なんかもうちょっとこう、胸に響くパンチ打ってこいよ、みたいな。
もっとできるだろうと。
なんかこう、スパーリングじゃなくて、実戦なんだからさ、みたいな。
ね、プロがアマチュアを殴り倒すっていう、それぐらいの、
そう。
ね、ライセンス剥奪覚悟で、やったらどうなんだと。
そう。なんかそういうものをね、ちょっと感じてしまうところがあるなって思いましたね。
これ僕はちょっとこう、ふっと思いついただけなので、よくよく考えたらそんなに共通点はないんですけども、台風レディオっていう番組がありまして、これ後に台風レディオ Z っていうのになって、現在更新がされてないんですけども、京都だったかなの二人組の女の人の、ピアノとドラムの二人編成のバンドの人たちがやってる番組で、京都弁からのその関西弁の女の子がこう結構ですね、ユーモアのある、まあ楽しい会話をしつつ、で最後に自分たちの曲が流れるっていう構成なんですけども。
ほうほうほう、FM っぽい。
でもそれ聞いてると、その曲がすごくよく聞こえるんですよね。その人たちのこう魅力を余すところなく出した上で、で、その人たちが売りたいその曲をかけると、でまあそのライブの情報も出しますっていう風になると、で、しかもそれが iTunes で買えたりとかするわけですよ。iTunes だったかな？通販だったかな？でも僕実際それで音源買って、で、音源で聞くと、流れてきたものとオンラインデータではあるんですけども、その人たちがこう気分を盛り上げてくれた後に聞くのと、それなしで聞くのとでは全然やっぱり良さが違うんですよね。
なるほどね。
そこで一曲かかるとすげえ盛り上がるのに、なんで同じ曲を、聞いても途中で飽きちゃうのかなっていうぐらいにこう差があるんですよね。
まあ、ライブ版と CD 版みたいなことですよね。
そうそう。それがまるっきり同じ音源なのに起こるんですね。だからそう、まあ、それと、それはそういったプロモーションをこううまく成功させている番組として、 僕は連想したんですけども、だからこのジャクタさんとまあスタッフ、今井さんですか、
うん、
はちょっとその辺をですね、こう聞いてみて、作りは特に珍しいことはしてないんだけども、
うん、
やっぱりそういう人の心に訴えかける部分を持ってる番組の一例として僕はタイフンレディオというのをあげたいので、タイフンレディオ Z というのをあげたいので、うん、ちょっと聞いてみてですね、もしかしたら参考になるかもしれないので、聞いてみてはいかがでしょうかと、
ほうほうほう
はい、いうふうに言いたいです。
なるほど。僕は、あと一個言うておきたいのは、
はい、
やっぱり何らかなでプロの仕事してはる人の音源は、聞きやすいのは聞きやすいと。
うん、ああ、そうですね。
うん。そこは言うておきたいと。テンション低めで喋っていてもちゃんと届く音声であるっていうのは、それはそれでちゃんと評価するべきことやなって思いました。
うん、うん、うん。
うん。これは言うとかなあかんなと。
はい。
はい。
同感です。
はい。というところでしょうか。
はい。
まあ、ね、桂一門じゃなくても、うちの落語家の番組がございますとか、そういうご意見とかあればですね、
うんうん、
メールアットマーク sgmx.in、アット、え
ちょっと。
アットマーク sgmx
の見過ぎですよ。
そうですね。アットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info。
はいはい。
ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシムまでよろしくお願いしますと。
いうことなので、以上のアドレス宛てに、はい、プロなんだかアマチュアなんだか微妙な線の人たちがやってる番組をどんどん派遣してくれたりすると、扱いに困って面白いかもしれませんよと。
う
ん、
そうですね。はじめまして、霞八郎ですとか言われるとですね。だから、鶴の五郎さんの孫弟子かなとか思ったりするわけですよ。
はい。まあ、そんなね、ネタは含まなくてもいいので、もうちょっとメールはいただけるとありがたいな、なんていうふうに思ってたりします。
はい、よろしくお願いしますと。
総水ラジオ。
総水ラジオのドメインは、
はい、
sousui.info です。
sousui.info
です。
info でみんな一気にアクセスできるわけね。俺たちも
一気にね。
一気にドーンとアクセスしちゃおう、
はい。
うちの同僚もいいって言ってたから、総水ラジオ面白い。
聞いてるんですか？
面白いって言ってくれた。みんなネットラジオに夢中よもう。
山本はどうやって言ってます？
山本は、なんなん謎やな、言ってた。どこの人かな、言ってた。
ありがとうございます。